本日はモーセの信仰に習って人生を歩もうというお話をさせていただきます。先週は12人の使徒たちが7名の使徒を立てたということで、使徒言行録の6章から学びました。そのうち立てられた7人のうちの1人がステファノという執事です。今日はそのステファノ執事の最高法院での説教からモーセについて学んでいこうと思います。モーセは旧約聖書に出てくる代表的な人物です。そしてその生涯は波乱万丈でした。どうしてモーセが出エジプトを率いることになったのか、時代は遡りますけれども、そもそもイスラエルの息子の中で一番最初にエジプトに移り住んだのはヤコブの息子のヨセフでした。でヨセフは兄弟に嫉妬された末にエジプトに売られていってしまいました。しかし神がヨセフを離れず苦難から救い出して、ついにヨセフは大国エジプトの総理大臣の職に任ぜられるようになりました。しかしエジプトにヨセフを知らない王が現れて、数が増えて国中に満ち溢れるようになったイスラエル人を奴隷に貶めてしまいました。王はさらに男の子がイスラエル人に生まれたらナイル川に放り込んで殺してしまえという命令まで出しました。そんな頃に生まれたのが今日の主題の人物モーセだったのです。両親はモーセが神様の目にかなう美しい男の子であるというふうに認めて、3ヶ月の間自宅にかくまい続けました。しかしそれ以上隠しておくことができずに、ついには足のかごに入れてナイル川に捨ててしまいました。その赤ちゃんが入ったかごを拾ったのがくしくもエジプトの王の娘、王女でありました。ですからモーセはイスラエル人だったんですけれども、ファラオの一族として育てられることになったのです。実は時代にかかわらず、エジプトの王家と民間人の間には越えられない壁がありました。王族が太陽の子というふうに見なされていたので、エジプト王が結婚するときには絶対に民間人からめとってはいけないという考えがありました。同じ王族からめとることがもしできなかったのならば、自分の娘を妻にするか、外国の王族から妻を迎えなければいけない、そういう深い溝が王家と普通のエジプト人の間にありました。ですから外国の庶民のモーセが王族の一人になるっていうのは通常ありえないことでした。モーセがいた頃のエジプトというのは紀元前1500年頃だとも言われています。時代的には新王国の最初の第18王朝ではないかと言われています。でその第18王朝というのはエジプトを再び統一し、国力が増大したので数々の大規模工事を行う、そういう王朝でした。南と北に勢力を伸ばして、古代オリエントの覇者に君臨する王国というふうになりました。そして黄金のマスクで知られるツタンカーメン王もこの第18王朝が生み出した王様でした。 で彼らは宗教面では太陽神、豊作をもたらす太陽神アメンという神を国の神、国家神というふうにして大切にしていましたので、アメンに仕える神官、祭司たちと深い関係を結び始めていました。地中海から内陸800キロ数百キロ南に行ったところにテーベという都がありましたけれども、そこに建てられたカルナック神殿というのがそのアメン神の大本山、アメン神を祀る大本山になっていました。そんな中に生まれたモーセですけれども、エジプトは繁栄の真っただ中にありましたので、世界最高クラスの学問、教育、経済力、軍事力、文化、そういうものを持っていた国です。ですから使徒言行録7章22節にはこのように記されています。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。ここで言うエジプト人のあらゆる教育というのは、今で言えばエリート校の先生が家庭教師として教えてくれるというようなことだと思います。アメリカで言えばハーバード、イギリスで言えばオックスフォード、そういう、エリート校の教授が家庭教師してくれる、そんな環境にモーセは育ったんだろうと思います。役人たちにも守られて、世界に冠たるロイヤルファミリーの一員として特権尽くしの生涯を送ろうとしていた、それがモーセでした。しかし、エジプトの王女に、拾い上げられるまで、彼自身は自分の両親のもとにいました。そして拾い上げられた後もイスラエル人のウバを紹介されて、そのウバ、実の母がウバとしてしばらく育ててくれましたので、自分がイスラエル人である、天地を作られた神様を信じるものである、そういうことははっきりモーセは分かっていました。イスラエル人はどういう境遇にあったかというと、エジプトの底辺をなす人たちでした。肉体労働を強いられた奴隷に属するもの、それがモーセでした。あたかもインドの不可食先民かのように、ダリットかのように蔑まれ、そして時に虐待されて過ごさなければならなかった、それがイスラエル人でした。ですからモーセは知っていました。自分には神様から与えられた特別な使命がある、自分がエジプトの王族として育てられたのには深い理由がある。でもし神様からタダでもらったこのような特権がその使命を果たすために邪魔になることがあったら捨てなければならない、そんなふうにモーセは分かっていました。そしてモーセの人生の主人はやがて救い主としてやってこられるキリストだった、そういう深い信仰を持ってモーセは歩んでいました。ですから同胞イスラエル人が虐待されているのを見て、モーセ自身は胸の内が張り裂けんばかりの思いであったと思います。自分を除く天地創造の神を信じるイスラエルの同胞が奴隷となって、不可食先民かのようになってエジプト人に虐待され、いじめられている、虐げられている、自分一人が安全で、安全どころか王族の一人として特権尽くしの人生を歩んでいる、その心の中の葛藤がヘブライ人への手紙11章24節以下のように現れてきました。 信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選んだ。エジプトの財宝よりキリストのゆえに受けるあざけりを勝る富と考えた。これが信仰に立ったモーセの心の内にある深い考えだったのです。私たちは、現代人は、少しでもいいから自身を喜ばせる生活をしたいと願ってしまうものです。暑くなったらアイスが食べたい、クーラーをつけて快適に過ごしたい、寒い時にはあったかいものを飲みたい、甘酒でも飲みたい、そんな形で自分が楽しければ、自分がを喜ばすことができればいい。それが現代人の切なる願いだと思います。しかし、信仰に立ったモーセは自分を喜ばせることに執着しませんでした。同胞イスラエル人と共に癒しめられるという選択をしました。目に見えないキリストのくださるご褒美を自らの死後天国で受け取ろうという決断を下しました。この信仰者モーセの取った決然たる態度、これは新約聖書で言えばマタイ福音書13章にある天国の例えに似ていると思います。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。イエス・キリストという方は、私たちが持ち物すべてを投げ打ってお仕えする価値のある方です。キリストは私たちがすべてを捧げる価値のある方です。だが、私たち現代のクリスチャンの中に、そんなふうにキリストにすべてを捧げようという人はいるでしょうか。救い主キリストがくださるご褒美が、財産すべてを売り払うに勝るというふうに悟った人はいるでしょうか。奴隷になっても構わないという覚悟を持って神学校に行く人はいるでしょうか。私たちはモーセの悟り、決断から多くを学ばなければなりません。人生をキリストにかける、その大胆さを私たちも見習わなければなりません。続いて7章の23節以降、使徒言行録を読みします。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を打ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし、理解してくれませんでした。モーセがエジプトの王族としての立場を捨てたやり方というのは、先ほど申し上げたような彼の深い信仰上の決断に比べればちょっと短絡的だったと思います。モーセは同胞イスラエル人を虐待していた、いじめていたエジプト人を自らの手で殺害するということで、王族であることをやめてしまいました。エジプト王に命狙われるという危険を冒してイスラエルを助けたのです。ここまでの危険を背負って、自分は王族を捨ててまでイスラエル人を助けたんだと というふうに同胞のイスラエル人に分かってほしかった、いや分かってもらえると踏んで殺害、人殺しに及びました。自分はイスラエル人の解放者、ヒーローとして迎えられるに違いない、そういうふうに踏んでいたのでした。しかしそうはなりませんでした。かえってイスラエルの同胞から返ってきた言葉は次のようです。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか、昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。この一言を聞いてモーセは自分が全てを失ってしまったということに気づいたのだと思います。同胞イスラエル人は敵を討ってやったこの自分を見捨てたと悟ったのです。イスラエルの人たちは自分を恩人としてではなく単なる人殺しに分類して見捨ててしまいました。今や自分はエジプト王ファラオから命を狙われる身に過ぎない、こんなふうな失敗をモーセは犯してしまいます。天地創造の神が自分をエジプトからの解放者に任命してくださったとモーセは確信していたにかかわらず、同胞イスラエル人は自分を拒んでしまう。人間的には踏んだり蹴ったり泣きっ面に蜂という状況でしたけれども、それでもモーセは信仰を捨てることをしませんでした。エジプト王の怒りを恐れず悠然と一人荒れ野に旅立っていったのです。しかしその後さらに40年経ってモーセは神様に呼び出されてイスラエルの解放者としてエジプトに戻っていくことになります。私たちはこのモーセの同胞に見捨てられ全てを失ったのにもかかわらずそれでも信仰を捨てない、そういう強い彼の確信から学びたいと願います。信仰上の決断を周りの人に理解してもらう必要はそれほど必要はそれほどないということを学びたいと思います。というのも人間はお互いの価値について誤った基準に基づいて判断を下してしまいがちだからです。私たちが嘘を信じることによって自分をも他人をも貶めているということがあるからです。例えば肌の色を一つとっても色が黒い人より白い人の方が価値があると人間社会は判断しています。国籍や民族について日本では例えばこんなこと言ったら申し訳ないですけどフィリピン人よりも日本人の方が価値があるんじゃないかとみんな考えてしまいます。で外国に行くと日本人よりアメリカ人の方が価値があるんじゃないか、そんなふうに考えてしまいます。学校の成績について言えば30点しか取れない子より100点取れる子の方が価値がある、そんなふうに人間社会は考えてしまいます。でその程度のことで人間の価値って本当に変わってくるのでしょうか。実は人間同士がお互いに序列をつけ合って傷つけ合って生活をしています。それで価値が低いと思われる人をみんなで虐げ、価値が高いと思われる人におもねるという悲劇的な社会を形成しています。誤った価値観に基づいて互いを評価して傷つけ合っている、これが現実です。ですからモーセのように私たちが信仰上の決断を下すときに誤った世界観、誤った人間観に寄って立っている人たちから自分たちの信仰の深みを理解してもらう必要はあまりないのです。救い主であるイエス様ご自身でさえ 十字架を前にしては、3年間連れ立って歩んだ弟子たちから理解してもらえず、さらに弟子の一人ユダには銀貨30枚で売られ、そして弟子たちは命からがら逃げ去るという体験をされました。創世記6章を見れば、洪水の前でしたけれども、ノアが神様の約束を信じて陸地に100年もかけて箱舟を、巨大な船を建造しました。創世記37章では正夢を見る特別な賜物を持ったヨセフも、夢について10人の兄弟に理解してもらえず、かえって嫉妬心を買い、危うく殺されそうになり、果てにはエジプトに奴隷として売り払われてしまいました。さらにヨセフは信仰によって主人、奴隷の主人、自分が奴隷になった時の主人ポティファルの妻から何度も言い寄られたにもかかわらず、毎日言い寄られたにもかかわらず、その誘惑をのけて、信仰のけるという信仰上の決断をしたんですけれども、その誘惑した妻は嘘をついて、あの子が私にいたずらしに来たと言ったので、主人の怒りを買い、10年以上の間投獄され苦しむということを経験しました。結果が保証されないにもかかわらず、神様の約束を信じて歩む、それを信仰と言います。ですから信仰に立つときには周りからバカにされることがあります。毎週日曜日教会に通うだけでも普通でない人というふうに近所から思われてしまいます。ましてや10分の1の収入を献金したりとか、進化論でなくて神様が天地を作られたと信じるような人は、日本ではもう狂人と言えるようなレベルだと思います。しかし周りから理解されないという屈辱に耐えて、自分に不都合な時も迫害を受ける時も忍耐して、神様の約束だけを信じようとする時、同じように苦しみに耐えられたイエス・キリストが私たちを助けてくださるのです。その助けは迫害に耐えた人でなければ味わうことのできない隠れたところでの甘い関係です。同胞のイスラエル人はモーセに言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。せっかく神様から使命を受けてイスラエルの解放者として立てられたモーセでしたが、世間はこんなふうに反応したんです。モーセもイスラエル人も同じ天地創造の神を信じていたのに、こういうふうに理解されませんでした。ましてや別々の神を信じる私たちが天地創造の神に従おうと信仰に立つとき、周りから理解されなくても当然かもしれません。分かってもらえなくても、バカにされても、神の約束を握って歩み出すその姿が、これから日本の教会を立て上げていくのです。立ちログな獅子のように大しくあれ、私たちの信仰が最後には民族の、そして世界の祝福となって花開くことになるからです。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち周りの人と同じような人と思ってほしい、そういう弱い心に立つことが多く、あなたの約束を握りしめ信仰に立つことができないことをお許しください。しかし私たちがそのようにたじろいでしまうにもかかわらず、あなたの慈しみ恵みは私たちの想像を超えてはるかに大きく、 悔い改める私たちを再び立ててくださいます。私たちは許された喜びに立って、これからは強く大きく神様の約束を握って歩んでいきたいと願っています。どうぞ私たち一人一人を強めてください。そして、天地創造の神を信じる者、キリストを信じる者、キリストがくださるご褒美にを楽しみに、人生のすべてを捧げる者として、これから社会に見られていきたいと願っています。隠れることなくキリストの光を輝かしていきたいと願っています。日本の教会、世界の教会、そのようにして大いに用いてください。この暗い世界にキリストの輝きを、私たちを通して解き放って、光を放ってください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。